今年もしばらくこの詩編から御言葉を聞き続けていきたいと願っています。今日の詩編は王の詩編と呼ばれている詩編の最後のものです。この詩編の祈り手は王様の立場で記しております。また実はこの詩編144編は詩編の第18編が元になっていて、そこから影響を受けて書かれた詩編です。今時の言葉で言えば詩編の18編をリメイクした、そういうふうに言っていいと思います。詩編の第18編というのも、これも王の詩編と呼ばれる詩編ですけれども、この詩編を読みながら自分もその詩編に影響を受けて自分でも作ってみたいということですね。それがこの詩編の144編。表題にはダビデによると書かれていますけれども、ダビデが作ったとダビデ作るということではなくて、ダビデに寄せてというような意味だと思ってくださるといいと思います。ただ興味深いのはギリシャ語の70人訳聖書というのがありますけれども、そちらの方ではゴリアテに対してとかゴリアテと戦うという言葉がこの表題の後ろに付け足されています。きっとこの詩編を作った人はダビデがゴリアテと戦う時のことをイメージしながらこの詩編を作ったのではないか、そんなふうに考えたようです。そんなことを少し心に留めながらこの詩編の御言葉に耳を傾けていきたいと思うわけです。この詩編は我が岩なる主という呼びかけの言葉で始まります。皆さんはお祈りをするときに我が岩なる主よと呼びかけて祈ったことがあるでしょうか。あるいは誰かを褒めるときにあなたは岩のような人ですねという褒め方をすることがあるでしょうか。そんなにごつくないわよというふうに言いたくなるかもしれません。お祈りというのは私たちが主なる神様をどのように呼びかけるのか、そのことがとても大切です。今からお祈りしようとしているお方はどういうお方なのか、その呼びかけに私たちの信仰の姿勢だとか、その後の祈りの内容が全てかかってきます。ですからこの詩編に習って私たちもお祈りをするときにはすぐに神様と声を出してしまうのではなくて、少し初めにどんなお方にお祈りをするのか考えてからですね、主に呼びかけたら良いのかもしれません。岩というのはどんなイメージでしょうか。私たちの生活の身近には岩はあんまりないかもしれませんので、私たちがお祈りをするときに神様のことを岩に例えるというイメージはなかなか湧いてこないのではないでしょうか。岩というのは人が簡単に動かすことができないものです。昔からそこにあって私たちの自分たちの都合で取り除くというよりはそこに岩があるということを前提に考えていたので、そこにあり続けるもの、変わらなく存在するもの、それが岩のイメージです。年末下仁田の教会に来ました時に車でこの川沿いを通っていくんですけども、この夫婦岩というですね看板が出てきた。こんな岩なんだろうと思って見たら、この2つの大きな岩がですね、こう重なり合って 互いにこう支え合っている、まあ、そんな岩が置かれている。そんなに大きな岩ではないんです。あんまり綺麗ではないというか、上の方に雑草がいっぱい生えててですね。まあでも、こんな看板がつくぐらいなので、こうその川がすごい、なんて言うんでしょう、その水かさが増えてるんですね。きっと変わらずにずっとそこにあり続けるんだろうなと、まあ、そんなことをそれを見ながら思わされました。二人で寄り添ってですね、ずっと一緒にいるというそんなイメージがこの夫婦岩だというふうに呼ばれているのかもしれません。岩というのはずっとそこにあり続けるものです。変わらなく存在するものです。それが岩のイメージ。そういうイメージと主なる神様のイメージが重なってくるんです。主は何があっても変わることなく、周りに惑わされることもなく、いつも変わることのないお方。それが私たちの主なんだと祈っている。そういうお方にこれからこの祈りでは祈ろうとしています。我が岩なる主が褒めたたえられますように、そう言いながらその後にはこういう言葉が続きます。戦いのために私の手を、戦のために私の指を鍛えられるお方が、そう書かれています。岩である主が私の腕と指に戦いを教えてくれると言うんです。岩と格闘をするというのは普通はあまりイメージできません。ただ最近はどうもそうではないのかもしれません。今世間を騒がしている鬼滅の刃という概念があります。まさか世間で鬼滅の刃が出てくるなんて思わないかもしれません。その主人公の竈炭治郎というですね、少年がいるわけですが、修行をする最初に大きな岩を、まあ、刀で断ち切ることができるようになるというのが、まあ、最初の修行のシーン。まあ、もちろん聖書からイメージを受けてその物語を書いたわけではないと思いますけれども、この漫画の主人公の炭治郎は修行で岩に向かう剣を振りながら、まあ、最終的にはその岩を切ってしまったんです。まあ、普通は切れませんから、まあ、だから漫画になるわけですけども、絶対的に不可能だと思えるものに挑み続けていく、それが自分を強くしてくれるという表現がそこには込められているんだと思います。で、そういうふうに考えれば、岩なる主が私の腕や指に戦いを教えてくれるというイメージも理解しやすくなるかもしれません。ダビデはあの身長が3メートルほどもあったと言われる巨人のゴリアテに勝利をします。絶対に不可能だと思えるような出来事だったに違いないわけです。しかしダビデはゴリアテに、ゴリアテとの戦いに勝利します。なぜ勝利することができたのか、それはダビデが岩である主と共にその腕も指も鍛えられてきたのだという、そんな想像がここで膨らんでくるんです。この詩編は岩なる主という呼びかけで始まるのですけれども、こんな言葉が続きます。主は私の恵み、私の砦、私の櫓、私の救い主、私の盾、私の酒どころ、私の民を私に服させる方。私たちがお祈りをするときに、こんなにも次々に主を言い表すことが、言葉が出てくるでしょうか。 言わないようなお方ですね。そういうふうに言った後に、その言葉ではまだ十分神様のことを言い表していないとばかりに、祈り手は次々にイメージのある言葉を続けていきます。それはどれも戦いに結びつくイメージ、あるいは王様の働きに結びつくイメージのある言葉が続いているということに気づかされます。この次々と戦いを守り支える主という表現、それが続いているわけですけれども、その最初に書かれているのは恵みということです。これはヘブル語でヘセドということです。一般的には慈しみというふうに訳されます。まあ、私はこの言葉が好きなので娘にそういう名前を付けたわけですけれども、実は新改訳聖書はずっとこのヘセドという言葉を一貫して恵みというふうに訳しています。実は旧約聖書にはもう一つヘエンという言葉がありまして、その言葉が従来の恵みというふうに訳される。新約聖書の恵みという言葉はカリスという言葉ですけれども、このフェーンという言葉をギリシャ語にするとこのカリスという言葉で翻訳するわけです。ですからこのヘセドという言葉を恵みというふうに訳してしまうと2つの意味の言葉が重なってしまうので、あまり良いとは思わないんですけれども、まあ、ずっと新改訳聖書はというふうに訳しています。この言葉の意味は慈しみとか憐れみとか愛という意味です。その内容はというと、イスラエルに対する神の変わらない愛、そういうふうに言っていいと思います。ですから永遠の愛というふうに言うのが最も良いのかもしれません。新改訳聖書はこの言葉は特別な言葉なので、まあ、それで恵みという翻訳を選んだということなんだと思います。ダビデ王を支えるいわなる神は慈しみ深い方、永遠の愛を恵みを示されるお方なのだというんです。そしてこの神の恵みというのは具体的な形として現れる。砦とか櫓とか盾というように私の命を支えてくださる、そのような形で現れる愛なのだと言っているんです。この祈り手は自分の生活の中で自分の命を守ってくださる、守ってくれるさまざまなものを例に挙げながら、神は私を直接的に働きかけて守ってくださる方だと信じている。そして特に2節の最後にある私の民を私に服させる方というこの言葉は、この祈り手の心情をよく表した面白い言葉です。自分のような人間に民が平服するのは神が自分を支えてくださっているからなのだということをダビデは知っていたんだということをここで表しているんです。この言葉には自分が経験している不思議さを実感を込めて語っています。なぜこんなことを言うのか、続く3節と4節にこうあります。主よ、人とは何者なのでしょう、あなたがこれを知っておられるとは。人のことは一体何者なのでしょう、あなたがこれを顧みられるとは。人は息に過ぎず、その日々は影のように過ぎ去ります。この祈りを祈っている人は 自分の命の小ささ、儚さをよく知っています。自分はこんなにも弱く、小さなものでしかないのに、神はその私に目を留めてくださって、まさに岩のようなお方として自分を守り支えてくださる。その不思議さをかみしめているんです。私は小さい人間だと拗ねているのではないんです。自分の破綻さを知りながら、神はまさにヘセド、恵みとか慈しみという言葉に込められた神の思いの不思議さに思いを寄せているのです。この詩篇の王はダビデは、自分が手にした権力で自分を誇り、さらに自分を大きく見せようというようなことは考えていないのです。自分のような小さな人間だということを知りながら、そういう私に目を留めてくださる神の慈しみ、神の恵みの不思議さに思いを寄せているのです。きっとそれは、私たちもことあるごとに思い起こすに違いないことだと思います。なぜ自分のようなものがキリスト者になったのだろうか。なぜ自分にこういう仕事が任されているのだろうか。こういう家族が与えられているのだろうか。主は私に、私たちに、それぞれに置かれたところで期待をしていてくださるのだということに目が向くときに、私たちは謙虚な思いにさせられるのだと思います。そして私たちが感じるのは、ただただ神の恵み、神の慈しみ、神の憐れみの大きさです。こうしてこの祈りは後半部分に移っていきます。詩篇に記されているいつもの祈りのように、ここから具体的な求めが始まります。5節から11節に記されている神への要求はとてつもない内容になっています。5節と6節にはこう記されています。主よ、あなたの天を押し曲げて降りてきてください。山々に触れて噴煙を上げさせてください。稲妻を放って彼らを散らし、あなたの矢を放って彼らをかき乱してください。今のような SF ものの映像なんていうのを見たことのない時代の人たちの祈りの方が、よほど創造的で刺激的な内容の祈りをしているということがよくわかります。私たちのお祈りはひょっとすると行儀が良すぎるのかもしれません。この祈り手の祈り求めの内容はとても大胆です。あなたの天を押し曲げて降りてきてください。山々に触れて噴煙を上げさせてください。稲妻が降ってきて敵が逃げていきますように、まあまさにファンタジーの世界。天が押し曲げられるとか、山から噴火が起こるなんていう天変地異を祈り求めるほどの大胆さを私たちは持ってはいないのではないでしょうか。けれども私たちの神はこの天地を創造されたお方ですから、ありとあらゆることも本当であれば期待することができるはずです。今再び緊急事態宣言が出されました。原稿を作っている時はまだ出されていなかったんですが、出されてしまいました。そこでもまた私たちは、どうか天を押し曲げてここに降りてきてください、この世界のこの状況を救ってくださいと 私たちは真剣に祈ることが許されているのではないでしょうか。宗教改革者のルターの言葉に、あなたは偉大な王の前でスープ一杯をくださいという祈りをしているのではないか、そういう言葉があります。もし偉大な王に願い事をすることが許されているのであれば、その王の偉大さにふさわしい願い事をすべきです。それが叶うかどうかは次の。私たちの主は不動のお方です。いわなる主です。そして主は私たちに恵みを注いでくださるお方です。そうなのですから、私たちもこの祈りに習って大胆に祈りたいものです。この祈りは11節までいくとこういう言葉が出てきます。私を異邦人の手から解き放ち救い出してください、そう書かれています。この詩篇144篇の下敷きになっている詩篇の18篇はダビデがサウルの脅威から救い出された時の祈りでした。この詩篇に刺激を受けたこの144篇の作者はどうも異邦人の手によって苦しめられている、そういう状況にいるということがここから分かります。イスラエルの民が異邦人に苦しめられている時というのはたくさんありますから、具体的な時期は特定できませんけれども、異邦人に支配されてしまっているような絶対絶命の状態であっても、神の民はこの詩篇の祈りに支えられながら自分たちの言葉で詩篇を作り出していったのです。そしてこの祈りは12節から突然主語が私たちというふうに変わります。私たちの息子たち娘たちが神の祝福の中で生きることができますようにという祈りです。主を褒めたたえているのは私であっても、祈り求めているのは自分のことではなくて私たちのこと、イスラエルの民のこと、また自分の子供たちのことを祈り求めているのです。将来の子供たちのことを案じているのです。このことも私たちはこの詩篇から改めて考えさせられます。どうしても私たちは自分自身の生活が祈りの中心になりがちです。神の歴史の中に身を置いているという自覚が薄いのです。もちろんそれは私たちが生きているこの現代社会がどんどん個人主義化しているということにも影響がそこにはあるのかと思います。自分は自分、子供は子供、そういう割り切った冷たい、あるいは冷えた家族関係が作られていってしまいます。しかし見るべきなのは自分のことだけではないはずなんです。子供たちのことを、神の民であるキリスト者たちのことを、この国の教会の将来のことにまで目を向けて祈っていくことが私たちには求められているのです。来週この教会は宣教を開始して40周年の記念の礼拝をお祝いしようとしています、こういう事態の中ですから多くの人を呼んでお祝いをするということが残念ながらできません。40年という年月は聖書では試練を表す年月です。確かにこの40年の間、アクサム教会にはさまざまな試練がありました。その試練は今も続いています。けれども 40年前にこの教会を作ろうと始められたジークフリート・ストルツ宣教師は、この教会の将来を夢見ながら祈ったはずです。私たちはこの教会の将来のことを思い描きながら祈ってきたはずです。そしてその祈りに支えられて今の私たちはここにあるのです。岩、それはそこにあって動かない、そしてそこに変わらずあり続ける。私たちはこの教会を作るときに、そういう教会でありたいということで、地盤が硬いにもかかわらずですね、杭まで打って絶対に壊れないような建物を作ってきたわけです。まさに岩の上に街道を建てようということを私たちは選び取ってきました。私たちの主は岩などです。もしこの教会で育った子どもたちが遠くに引っ越していくことがあったとしても、私たちの主は変わることなくいつも同じところにあるのです。それは私たちの人生の土台ともなるのです。私たちは岩なる主の上に私たちの生活を築き上げるのです。私たちの息子も娘もそれは受け継ぐことのできる信仰の遺産です。その遺産が今の教会を作っているように、これからの教会も築き上げ続けていくのです。この宣言はこういう祈りの言葉で結ばれています。私たちの蔵は諸々の産物で満ちますように、私たちの羊の群れは私たちの野で幾千幾万となりますように、私たちの牛が子牛をよく払う、流産も早産もなく、哀れな叫び声が私たちの町にありませんように。幸いなことよ、このようになる民は、幸いなことよ、主を自らの神とする民は。この詩篇の結びにあるように、このような主の幸いを見ることのできる民は幸せです。私たちはこの幸いを40年かかって岩である主に見せ続けていただいてきたはずです。そしてこの変わることのない岩なる主は私たちにそのような将来を描かせてくださる主なんです。主の慈しみを期待しながら私たちも祈り続けてまいりましょう。お祈りをいたします。慈しみ深い私たちの主よ、あなたはあなたの民に永遠に変わることのない愛を持ってご自分の御業を示し続けてくださいます。それこそがあなたの恵み、あなたの慈しみです。あなたの皆を心から褒めたたえます。主よ、あなたが私たちの岩、私たちの土台です。あなたの上に私たちは生活を築き上げたいと願っています。この悪民教会は堅固な岩の上に教会を建てたように、私たちの生活もまた堅固なあなたの上に築き上げたいと願っています。主よ、岩なる主よ、どうか変わることなく私たちを支えてください。あなたの永遠の愛で私たちを祝福してください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。